本日の聖書箇所は、コリントの信徒への手紙第2、4章10節、新約聖書325ページです。コリントの信徒への手紙第2、4章10節。それでは拝読いたします。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。失礼しました。あ、すいません。失礼しました。ごめんなさい。失礼しました。違いますよね。はい、わかりました。はい、修法にはですね、4章10節になっているんですが、これは8節の間違いです。1章8節ですね。はい、1章8節の間違いでした。325ページです。兄弟たち、アジア州で私たちが被った苦難についてぜひ知っていてほしい。ないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失っていました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。本日の、宣教は、生ける神を希望とする人生と、題し、末盛牧師にメッセージをお願いしたいと思います。
一言お祈りいたします。ハレルヤ、恵み深い愛の愛なる天のお父様、尊い皆を心から賛美し、心から感謝いたします。今日も私たち一人一人を愛してくださり、私たちの名を呼び、この礼拝へと導いてくださいましたことを心から感謝いたします。誠にあなたと交わることこそが私たちの安息です。主よ、この時に私たちにあなたご自身が直接御言葉を語ってくださり、聖霊を豊かに注いでくださり、私たちに今日必要な御言葉、一週間歩む時に私たちがしっかり剣ともなって手にする御言葉をあなたご自身が今日語ってくださることを信じて感謝いたします。どうぞそのために聖霊様、私たちに満ち溢れてください。私たちが頭で理解しようとするのではなくして、主よ、あなたの命の言葉をそのまま私たちが御霊によって私たちの糧として受け取ることができますように、主よ、どうぞ私たちを助けてください。またさまざまな問題の中にある私たちを今日も信仰によって引き上げてくださり、私たちが新しい習慣もどうぞあなたと共に強く大しく歩むことができますように導いてください。今日ここに来ることができない愛する兄弟姉妹の上にも等しくあなたが望んでくださり、この恵みを注いでくださることを切にお祈りいたします。すべてを御手に委ねて感謝して、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。大変失礼いたしました。印刷が間違っておりまして、今日の聖書箇所は第二コリント信徒への手紙第2の1章8節から10節 ですね、ページ数は325ページで間違っておりません。大変失礼いたしました。ですね、先週は青梅の地から大谷先生をお迎えして、本当に尊い神の言葉が語られですね、この玉川教会を励ましてくださったことを覚えて心から感謝いたします。先生もですね、本当に一日奉仕をしてくださって、最後帰られる時には今日は楽しかったと言ってですね、帰って行かれました。本当に尊い先生の働きを感謝し、また共にですね、青梅あけぼの教会にもリバイバルが来ますように、大谷先生の働きを続けて共に祈ってまいりたいと思います。また私自身においては、初音教会での教会実習の働きを無事に全て終えてですね、これできっと単位がもらえると思います。ですね、本当高木先生というのが主任牧師なんですけれども、本当に叱咤激励ですね、いろいろたくさんいただいて訓練をしていただきました。本当に皆様のお祈りに支えられていることを覚えます。今朝もご一緒に御霊によって語られる聖書の御言葉をいただいて、それこそ先週大谷先生が肉ではなく御霊によってですね、生きることを教えてくださいましたように、私たちも新しい習慣、日々聖霊充満の恵みの中で過ごすことができるようにと大切に願うものであります。今朝も代表祈祷の中で、ですね、姉妹がお祈りしてくださいましたように、私たちは主よりリバイバルと世界宣教の使命をいただいております。80名礼拝、20名バプテスマ社、そして40名祈祷会ですね、そして2組目の宣教師を派遣する、もうですね、本当に尊い神の人は、このですね、泊文蔵先生は80人どころじゃありませんでしたね、500人、600人、次来る時にはもう何回も言ってますけれどもですね、そのように語ってくださいました。やがてその日が来ることを信じます。そしてですね、そのためにですね、私たちはいつも祈っているわけですけれども、先日の祈祷会でもある方がですね、この教会に集っている私たち信徒の家族一人一人が皆が救いに預からなければならない、もちろん私たちはこの地域の救いのですね、魂の救いを祈るけれども、同時に私たちの家族も全員救われる、そのことをしっかり祈っていかなければならない。そしてそれは一人一人の責任ではなくして、教会の祈りに責任があるということをですね、ある方が導いてくださいました。本当に誠にアーメンです。私たちはですね、家族の救いを本当に切に祈り求めていかなければならない。そして80名礼拝、20名のバプテスマ社ですね、ここに私たちのこのことを祈るときに、皆さんの家族がそこに入っていることを祈ってますか？ですね、漠然と20名ではなくして、そこに私の家族も夫も妻も子供たちもこの教会の席を並べていますようにですね。先週の水曜日、木曜日と祈祷会が行われましたけれども、その時にはですね、ルカ伝の11章から、求めなさい。そうすれば与えられる。だから何でも祈りなさい。そのことを私たちは共に御言葉をいただきました。すなわちイエス様は、あのルカ伝の11章のところでですね、ある例え話を用いて、ある人が旅行から帰ったですね、その友達にあげるパンがない。それゆえに近所に行ってですね、友よパンを3つ貸してください。具体的にイエス様はその求めるということ、祈ることがどういうことなのかを教えてくださいました。すなわちパンを3つくださいですね、非常に3つというですね、具体的な数字も挙げて、具体的に今日必要な私たちが求めをですね、神様に持っていくこと、それが祈りであるということ。そしてですね、それゆえに私たちが家族の救い祈ること、これはもう当然のことですね。私たちがですね、教会で世界の平和を祈ります。でも家族が救われていない、家族にまだたくさんの問題が抱えている、家族が平和じゃないのにそれをさておいて漠然と世界の平和、これ私たちは本当に祈ることができているでしょうかですね。私たちはそれは本当に尊い祈りです。それが本当に私たちが心から世界の平和をもちろん祈っていきます。もうリバイバルと世界宣教の祈りはまさに世界が本当に一つとなること、主の御名によって一つとなる、その祈りにですね、全く等しいものでありますけれども、しかしその時に私たちはまた様々な日々に起こる問題、そしてそこに家族が入っていない問題、様々なですね、家族の中で起こっている問題、 これを私たちは持ってくることなくしてですね、敬虔な祈りをすることができません。本当に必要を求める、それが私たちの生きた信仰であるということです。今日はですね、この生ける神を希望とする人生という題して、御言葉を語らせていただきますけれども、私たちがですね、この中において、先ほども言いました、家族の救いであるこのリバイバルと世界宣教を祈っている。しかし、ですね、それは御国の到来を、ちょっと難しい言葉で言えば、ですね、神様の国がこのやがてこの地を統治してくださるように、神様の圧倒的支配がこの国に世界に及ぶようにですね、御国のために祈っている祈りです。しかし私たちはそのように多くの魂の救いであれですね、そのような私たちは平和を祈るわけですけれども、しかし祈っているですね、その現実を見ると連日私たちの耳に入ってくるニュースはもうこれを真逆を言っているようなニュースばかりが入ってきます。日本に悔い改めようと私たちは祈りますけれども、もう悔い改めるどころかですね、全く反対のことをしようとしている。そして力がそっちの方に向いていっている。また多くのですね、本当に悲惨なニュースが私たち日々ですね、本当に目を覆いたくなる、耳をですね覆いたくなるような、そのようなニュースが日々私たちのところに入ってきます。あの詩編の作者がですね、何回もお前の神はどこにいるのかと言わせておかないでくださいですね、そういう悲痛な叫びを叫んでおります。まさに私たちの状況においても、教会で御言葉が語られる、私たちは祈っている。でもですね、神様を信じてない人からすれば、この世界を見たときにどこに神様がいるんですか？あなたたちの信じている神様、神様言うけど、それが一体どこにですね、力を持って表してるんですか？で、そういうふうに言われたらですね、本当に私たち言葉がない、そういう現実の中に立たされております。このところで私たちはですね、購読箇所詩編46編を開いていただきたいと思いますけれども、今日のこの詩編の46編のところにおいてはですね、46編3節のところに、880ページです、旧約聖書のですね、3節のところに、私たちは決して恐れない、地が姿を変え、山々が揺らいで海の中に移るとも、海の水が騒ぎ湧き返り、その高ぶる様に山々が震えるともですね、もうまさにこの時代を表していると思います。大地震が先日もチリで起こり、そしてですね、大雨、連日の大雨や、またですね、噴火があったり、本当に地が揺れ動き、そしてもう山が海に移っちゃうんで、信仰とは別にしてですね、山が海に移っちゃうんではないか、ですね、そういうような現実。また、イエス様がマタイ伝のあの終末の印のところで語られている、国と国が敵対し合って、そして戦争が起こってですね、そうして人々が憎み合い、殺し合っていく、そういう現実が起こっていく、そしてそれが終わりの時であるということを聖書ははっきり語っています。何か終末時代というと、近づけば近づくほどですね、きれいに光が放たれていって、そしてあちこちで平和が起こっていって、喜びが起こってくる、そういうふうには聖書には書かれていないんです。そうではなくして、終わりの時、また私たちが祈り求めているリバイバルが起こる時には、それは光と明暗がはっきりされていく時、今日も教会学校で学んだと思いますけれども、救われるもの、そして救われないものですね。またマタイ伝でイエス様が語っているように、畑にその時二人いれば、一人が連れて行かれて一人は残る、そういうふうにはっきりそこで線が引かれていく、それが明らかにされていくのが終わりの時です。ですね、そのことを聖書がはっきり書かれています。すなわちこの真実というもの、偽りというものが明確にされていくとき、私たちがですね、まだ分かんないときにおいては、もうどっちか分かんないからですね、嘘だか本物だか分からない、そういう状況を過ごしているときには、私たちはそんなに痛くも痒くもないですね、まあ、それなりに過ごすことができる。でも本当に主の再臨が近づいてきたとき、すなわち今がその時代ですですね、本当に事実戦争が起ころうとしているですね、愛する子どもたち、また若者たちが本当にまた再び戦争に出ていく日が来るかもしれない、そのような本当に危機が迫ってくるとき、そしてそこにおいては人々が嘘ですね、嘘800と言いますけれども、嘘ばっかり 本当にどこに真実があるのかわからない。それは決して国だけのことではない、世界だけのことではない。本当に私たち家族の中においても、自分自身の中においても、どこに自分自身が立っているのかですね、そのことが明らかにされていくときです。第一テモテの4章の1節にですね、こういう御言葉があります。終わりの時には惑わす霊と悪霊どもの教えに心が奪われ、信仰から脱落する者がいます。もう耳が痛いですね。もう聖書は本当にですね、甘やかしたことをなかなか語ってくださらないので、本当にこの時、終わりの時に信仰から脱落していくものが現れます。それが終わりの時です。そしてこの世界の中には惑わす霊と悪霊どもが本当に激しく働いているということですね。その時のそのことを私たちはいつもこのようにして御言葉を読む時、祈る時にそのことをしっかり目を覚まして、その現実を見ていなければならない。そしてですね、ちょっと余談ですけれども、夏に福岡の政界に行った時に、ある韓国の先生のですね、宣教師の方の報告を聞いた時に、イエス様がこの終末の印の中ではたくさんの偽預言者がですね、現れるですね、あそこだここだというふうに現れていくというふうなことが語られていますけれども、その韓国の宣教師のですね、報告の中には、今韓国に21名私はイエスだと言ってる人がいます。非常に具体的でですね、やっぱりリバイバルが起こっている国は違うんですねって姉妹たちと話、21名今イエス様、私がイエスだって言っている人がいるそうでございますので、本当に気をつけましょうですね。そんな人はですね、それは本当にまさに惑わす霊と悪霊の働きです。でも実際にそのことはもう聖書通りです。そういう偽預言者が私はメシアだと言ってくる、そういう人たちが大勢現れるですね。本当にリバイバルが日本でも起こったら、私がイエスだですね、そういう人が現れてくるでしょう。もしもういるかもしれませんけれどもですね、そういうような時代、サタンがですね、本当に猛威を振るって激しく襲いかかってきている、そういう時代がリバイバルのこの私たちが迎えている時代であり、私たちはその中において、それでもなお魂の救いが起こることを私たちは祈っているわけです。その時に私たちは今日のですね、この詩篇を読むように、地が姿を変えて山々が揺らいでいくような現実が起こってくる。その時に、しかし詩篇の作者は五節のところで、大河とその流れは神の都に喜びを与える、意図高き神のいます聖女に、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない、夜明けとともに神は助けをお与えになるですね。そのような天変地異の、そのような現実のただ中で、この詩篇の作者は、それでもなお神はその聖女にいまし、すなわち教会であれ、私たちがイエス・キリストを信じて生きているものの、その日々の生活のただ中に生きておられるということ。そして今朝のですね、愛歌の小詩でも読みましたように、日々、主の慈しみは絶えることがない。主のですね、この誠は真実は尽きることがない、いや日々新しくされていく、朝ごとに新しくされていく、すなわち生きた主の働きが信仰者の中に、教会にはいつもあるということです。どんなに揺れ動く現実の中にいても、私たちはこの信仰に立つとき、私たちは揺らぐことがない、いや揺らぐことがあったとしても、いつも私たちは御言葉に立ち返らなければならない。この世の現実の中を見ながら、また自分自身の様子を見ながら、グラグラグラグラして、最後グラグラグラグラで終わってはいけません。そうではない。その時こそ、ここの今日の御言葉にあるように、神はその中にいまし、都は揺らぐことがない、夜明けとともに神は助けを与えてくださる。それだからこそ、神は私たちの酒どころであり、私たちの砦となってくださり、苦難の時必ずそこにいて助けてくださる。主を名を呼び求める者は皆救われると聖書にある、その現実を私たちは生きているでしょうか。主を信じている者たちですね、ここにたくさんいらっしゃると思いますですね。その中にあって、私たちに日々起こる現実の中で、そういう揺れ動くような出来事が起こった時にこそ、私たちの信仰は試されるんです。何も起こらない現実で ですね。本当に週末もあるんだかないんだかわからない、そういう世の中の現実の中ではもう信じても信じなくてもどっちでも大丈夫ですね。そういう現実を生きているときには、私は主を愛してます、主に仕えますですね。主を心から信じています。でもひとたび本当に揺れ動かされるような現実に立たされるとき、私たちの信仰はどこにあるか。イエス様がですね、マルコ伝やルカ伝の中において、イエス様がですね、弟子たちと船に乗っていらっしゃる時がありましたですね。その時にイエス様は船の中で眠っておられた。だけどそこに激しい突風が吹いた時、弟子たちは何と言ったでしょうかですね。弟子たちはイエス様に対して、なぜこのまま溺れてもいいんですか、私たちが溺れて死んでも構わないんですか、なぜ何にもしてくださらないんですかですね。踊りふためいてですね、弟子たちが大騒ぎしたことが書かれています。その時にルカ伝によるならば、イエス様は弟子たちに対して、あなたたちの信仰はどこに行ったのか、そのように聞かれています。波がですね、まだ船に乗っていて、あ、そうだ、イエス様もいてくださる、それこそイエス様いてくださるだけじゃなくて、いや、イエス様もう寝ていらっしゃるですね。ぐっすりその中で、平安の中眠っていらっしゃる、その中の時に何にも問題がなければ、弟子たちもですね、すやすやイエス様と一緒に、あ、本当に誠に平安の時をですね、過ごすことができるかもしれない。でもひとたび波が吹いた時には、もう一瞬で信仰が飛んでいってしまった。イエス様がもうそこで同じ場所で寝ているのに、目に見える姿でイエス様は横になっていらっしゃるのに、でもそれが、弟子たちはその嵐に目をいってしまい、イエス様を見ることができなかったんです。その時イエス様は、なぜ私を疑ったのか、なぜまだ信じないのか、イエス様がそのように語られます。すなわち、このように私たちのこの時代において、終わりの時代、また私たちのこの現実のただ中において、大きく揺さぶられるような出来事が起こるとき、そのときイエス様が、本当に私たちの信仰が主イエスキリスト、まことの救い主なるイエス様、十字架において今日祈ってくださったように、私たちの罪のために死んでくださり、三日後に復活されて、今私たちはとこしえに、私はあなたと共にいる、このお方と共に生きているのか、そこに、その信仰に私たちが立っているのか、そうなのか、そうじゃないのかがですね、私たちにそこが本当に揺れ動かされていく、そのような時代を、また生活を私たち日々過ごしているのではないでしょうか。その中にあって、私たちはですね、今日はこの生ける神を希望とする人生とタイトルつけさせていただきました。まさに私たちはこの時代だからこそ、この信仰を持っていなければならない。明日も明後日もし明後日も変わらずに生きて働いてくださる主と共に生きる人生を、しっかり私たちがそこにおいて信仰に立っていなければならないということです。この詩編の作者が語るように、そのように揺れ動く現実の中においても、それでも主は必ず助けを与えてくださる、そこに立ち返ることができる信仰、そしてこの46編のところでですね、結論から言うならば、46編のこの作者が語ることは11節のところです。すなわち、この新共同訳でですね、読むならば、力を捨てよ、知れ、私は神、国々に崇められ、この地で崇められる。また、口語訳の別の訳で言うならば、静まって、私こそ神であることを知れ、そのような揺れ動く現実の中にあって、私たちがしなければならないこと、それは、二つのことここで書かれています。すなわち、力を捨てよ、知れ、そして静まるということ。静まって私こそ神であることを知る。二つのことです。一つは静まるということ。一緒になってこの世が騒いでいるとき、問題が勃発したとき、一緒になって心を騒がせるのではなくして、そのときこそ神のもとに静まらなければならない。そしてそのときにこそ、私たちは静まって、そして主がそこにおられるというこの現実を知らなければならない。ですね、そのことを作者がこのですね、詩編の中で語っています。そしてそのことをですね、この生きた信仰に立っていたのが、今日ですね、聖書の先ほどですね、記載間違ってましたけれども、第2コリント信徒への手紙 1章の8節からのところでパウロ先生が告白しているこの事実です。まさにパウロ先生が生きた信仰の中に立って、この方を問題のただ中に立ってこの信仰の告白をしていました。もう一度開いていただけますでしょうか。新約聖書325ページ、コリントの信徒への手紙第2、1章の8節からのところを読んでいただきました。新約聖書325ページです。ご一緒に9節10節をご一緒に読みましょう。よろしいでしょうか。3、はい。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。それで自分を頼りにすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりました。神はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださることでしょう。これからも救ってくださるに違いないと、私たちは神に希望をかけています。アーメン。テモテ書の中ではですね、パウロ先生は私たちは生ける神に希望を置いていますですね。過去において働いてくださった方ではなくして、今生きて現実的に私たちと一瞬一瞬共にいて働いてくださっている、生きて現実に御手を伸ばして私たちをこの暗闇から絶望から救い出してくださっている、その神に私は希望を置いています。これがパウロ先生の信仰です。皆さんの信仰はどうでしょうか。これは本当に私自身においても問われる信仰です。このパウロ先生がこのところにおいて、私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。今までパウロ先生は全くイエス様を迫害する人としてですね、歩んできた歩みからまさに生きた復活の主と出会って、そして全く人生が180度変えられて、キリストのために迫害されていくもの、キリストのために死さえ恐れないものに変えられていきました。その中に立ってパウロ先生は多くの迫害を受けてきた。このところにおいても私はひどく圧迫されて生きる望みさえ失っていました。そして私としては自分自身にこの死の宣告を受けた思いでした。これはですね、この口語訳だと心の内に死を覚悟したですね、そういう御言葉になっています。そのように決してそれはただ単に肉体的なことではなくしても、私たちのですね、本当にまさにこれは終末的現実です。私たちに起こる死や罪の問題、さまざまな困難、突然ですね、私たちに対しても突然病が宣告される時がある、癌の持ってですね、死を宣告される時がある。また、突然愛するものを亡くしてしまう時がある。または、本当に突然家族が崩壊していく。夫が出てってしまう。妻が出てってしまう。または、会社が潰れてしまう。とかですね、仕事を失ってしまう。それはまさに私たちにおいては、絶望のどん底で死を覚悟する。ですね、心の中にもうダメだ。これ以上は、生きる望みがない、そのように思う現実、今言った出来事は皆さんに、私たちに起こることですですね。いくら私たちが神様を信じていたって病になることはありますですね。家族の問題が起こることがある、さまざまな問題、経済的な困難が起こることがある。今言った一つ一つは誰にでも起こりうることです。しかしその時に私たちがどこに立つべきなのか、そのような現実の中で私たちは今日パウロ先生が語ったように、そのような死を宣告を受けた思いでした。しかしパウロ先生はここで、それでパウロ先生が取った決断は、自分を頼りにすることなく死者を復活させてくださる神を頼りにするようになりましたですね。これが生きた信仰者です。何か問題が起こったときに動揺しない人はいません。また、私たちは失敗しない人生もありません。何か問題が起こったときに私たちは罪を犯してしまうこともあります。口で犯してしまうこともある。行動で犯してしまうこともある。しかし、そのような現実の中、そのときに私たちは自分を頼りにするのではなくして、死者をも復活させてくださる。すなわち、私たち 人類の私たちの罪のために愛してやまない一人子よに使わせてくださり、十字架の死においてイエス様の死をもって私たちに罪と死から私たちを解放してくださった方、その方は死んで終わるのではなくして今復活してくださった方、その方が今も私たちと共に生きて働いてくださっている、そのお方はこれほど大きな死の危険から私たちを救ってくださったし、また救ってくださるに違いない。私たちの生涯にあたって主が必ず共にいてくださり、すべての困難から主は救い出してくださる。なぜならば主は生きておられるから。神様は今日も明日も明後日も変わらず私たちと共に生きておられるから、そのお方に私たちが信頼していくとき、私たちの問題は何一つ問題ではなくなるんです。困難は困難で終わらないんです。困難は喜びに変わっていくんです。先ほどの詩編の作者の通り、神の都に喜びを与えてくださるんです。私たち信じる者に喜びを与えてくださるんです。先ほど賛美しました、主の御手の中で全ては賛美に変えられていく、全ては感謝に変えられていく、これが信仰者の歩みです。アーメンですか。そのことを私たちは本当にこの揺れ動く時代だからこそ、そのことを私たちはしっかりとその信仰に立ち続けていかなければなりません。そしてそのためには私たちはですね、先ほどの静まらなければならない、すなわち静まるとは祈る生活をするということです。日々私たちは主と共に交わって生きることこそ私たちの誠の平安の道です。その時どんな揺れ動く現実の中にあっても主が答えを出してくださいます。主が解放を与えてくださいます。時に癒しをしっかり主が与えてくださいます。私たちはそれゆえにパウロ先生は11節のところに、あなた方も祈りで援助してくださいですね、そのように語っています。パウロ先生はこの生きる信仰に立つためにはですね、パウロ先生はいつも皆さん祈ってくださいというふうに言っていました。教会の祈りが必要であるということです。私たちは一人で信仰障害戦うのではありません。そうではない、教会の祈りの中で、先ほど家族の救いのことを話しましたように、教会の祈りの中で私たちがこの教会に祈りを持って携えてくるとき、それが教会の祈りとなり、そしてそれが私たち日々の必要なものとなっていく、その答えを私たちの日々の生活の中で、私たちがいつも生きた人と共に生きるためには、私たちはいつも主の身元にいなければなりません。主の御前に生きなければなりません。主の御前に心沈めて祈らなければなりません。求めて求めて祈って祈ってですね、本当に主から、そこで私たちが日々生きた主と出会うことができます。祈らなければ出会うことができません。残念ながらですね、主はなんとなく現れてなんとなく消えていく、そんなですねいい加減な方じゃありません。そうではない、求める者に主は答えてくださる方、祈る者に主は答えを持って御言葉を持って臨んでくださる方です。その方を私たちは最後までこのお方により頼み歩んでいくものになりたいと思います。その時私たちはですね、それゆえにこのいかに揺れ動いている不安定なこの時代の中にあって、私たちは誠に生けるこの神に希望を置いている私たちの生涯の中にあって、私たちはこのことを述べ伝えなければなりません。揺れ動いています。日本は今大混乱の中にあります。この時に皆さんがもし生ける神と共に生き、そこに希望を置いているなら、私たちはその神を、誠の救い主なる主を述べ伝えていきましょう。使徒言行論の中で最後にしますけれども、使徒言行論の号録の中でですね、14章の15節のところに、バルナバとパウロがリストラをですね、このリストラで宣教しているこの時にですね、人々に対してパウロは、生ける神に立ち返るように私は福音を告げ知らせているのですと言っていますですね。私たちはそのためには、私たち自身が生ける神と生きていなければならないんですよ。私たちがいつも生きた主に求めて祈るこの関係を、いつも私たちが生きていなければ、皆さんは、私たちは生きる神様を証しすることができません。 そうなんだよね、あの時には力強く働いてくださったんだけど、今はねちょっとわからないんだけど、これ全然説得力がないですよね。そうではない、あの時も私を救ってくださいました、あの絶望の淵にいる時も私たちを救い出してくださいました、そして皆さん今もその主が生きておられます。その主により頼みましょう。その主の御言葉を聞きましょう。これを語りましょう。この地域にあって、家族にあって、日本にこの御言葉を語りましょう。そのために私たちはしっかりいつも日々この生きた信仰の中で、死者をよみがえらせてくださった主は今も生きて、すべてのところから私たちを引っ張り出してくださる、救い出してくださるに違いない。自分を頼りにするのではなくして、自分自身を見たり私たちの周りの現実を見て、信仰は起こってきません。不信仰しか来ません。そうではなく、私たちはしっかり御言葉の約束に固着して、そして生ける神に希望を置き、そして私たちはしっかりリバイバルと世界宣教の使命、ここに、ここから外れてはなりません。ここにしっかりと立って歩んでいく、喜びに満ちあふれた、主の恵みに満ちあふれた生涯を歩んでまいりたいと思います。そのために今日は世界祈祷献金もあります。本当に全世界に出て行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この御言葉に忠実に従い、使わされている野口宣教師ご家族をはじめ、尊い宣教師お一人お一人の働きを覚えて、共に私たちも祈り、そして私たちも福音宣教の働きに携わっていきたいと願います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日もあなたが生きて、私たちの内に外に働いてくださり、圧倒的ご支配を持って私たちを日々生かし導いておられることを信じて、心から感謝いたします。あなたは今もなお常しえに生きておられるお方です。私たちの生活のただ中に生きて働いておられる方であることを信じてありがとうございます。イエス・キリストの十字架とその死と復活によって、私たちは罪と死から完全に解放されたものです。主をどうぞ、日々起こるさまざまな出来事の中で、またこの終末的現実、日本に起こっている問題、世界中で起こっているさまざまな問題、揺れ動くこの大地の中にあって、私たちに今一度生ける神に希望を置く信仰を与えてください。主を求めるならばあなたは与えてくださるとおっしゃいました。この信仰を求めます。主を生ける信仰を、生きたあなたといつもいつも交わる信仰を求めます。そしてその中にあって、いつも主を、私たちが動揺するとすぐにあなたの御前に行って祈り求める信仰を与えてください。その時に主は必ず語ってくださることを信じます。静まって、私こそ神であることを知れ、その御言葉に私たちがしっかりと立ち、この時代しっかり主の再臨を待ち望むことができますように、私たちにさらなる信仰と祈りをこの教会に与えてください。またその信仰に立ち、私たちあなたが語られたように、主イエスキリストを信じなさい。そうすればあなたの家族も救われると、イエス様御言葉の通り、私たちの教会にその約束を成就してくださいますように、切にお願いいたします。今日来ることができなかった兄弟姉妹の上にも、新しい一週間等しくあなたの御恵みは豊かに注がれますように、それぞれ崩れる本当に現実の中にあって、病の中にあって、聖霊様どうぞ一人一人を励ましてくださいますように、切にお祈りいたします。この時を感謝し、イエス様の尊いお名前によってお祈りいたします。Amen.